それでは一言じゃ祈って始めたいと思います。今日はこの皆さん言っている通り音の役割ですね、ここにいらっしゃる私たち男性にとってはちょっと厳しいだけども、本当にだんだん実行できるようになると本当にすごく自分も幸せになるし、家族全員も幸せにいってきます。だんだん幸せになってきます。じゃあそれで一言じゃ祈って始めたいと思います。主イエス様、あなたの導きによって私は教会通してあなたが定めた、あなたが定めた制度であるこの家族という素晴らしいことについて、この6週間にわたって今ゆっくり見ています。今ちょうど半分ぐらいのところですけれども、どうか今日この音の役割について、ここにいらっしゃる男性も女性も自分がこれからあなたの力によってこれを少しずつ実行していくということ、またこの女性の場合は、この他の人たちにアドバイスをあげているときとか、また自分の子供にもどのようにそのそれぞれの将来結婚したら、それぞれの役割を果たすのか、子供たちにもその正しい価値観を持って伝えることができるように、どうか私の考え方が御言葉に合わせて変えられて、そして世の価値観、世の中のやり方ではなく、永遠に変わらない私の信仰のしっかりしたあなたから与えられている永遠の土台を、その土台に基づいていつも生活できるように助けてください。お願いします。この素晴らしい御言葉を感謝します。どうか私の時を導いて、私一人との心に語ってください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アメン。ゆりさん、この向きはもう少し下の方にちょっと向いてください。ちょうど頭に当たってる今。皆さんおはようございます。夫は、この家庭の中で、手の父様の存在を代表するので、だから、家庭の中でその夫の存在はやっぱりすごく大きいですね。この、特に牧会すると皆さんの中にも、セルリーダーたちもいらっしゃるんですけども、大体、助かりました。今大丈夫です。ありがとうございます。大体ですね、精神的な問題とか不安とか、いろんな問題をよくそのカウンセリングとかね、いろんな時を聞くと、やっぱりもともとは自分の家庭から、そういう親子関係の中からとか、特に親子関係の中から出てくる問題がとても多いんですね。それをよく聞きます。だからここでその家族全員が本当に健康的になって、霊的に健康的になって、精神的にも健康的になるためには、その夫、お父さんの役割が本当に大きいです。どうしてもね、文化的には、日本もアメリカも、文化的な方法は、夫が職場、妻は家庭という決まりつけがあって、そして、多くの場合は、その夫が家庭に対するそんなに関心がないんですね。関心があってもあまりも忙しくて振り回されて、そういう関心を、表せない。だから、やっぱりそのイエス、手の父様を代表するので、どうしても、子供が、もちろんそのうちには妻も、お父さんからもらってる印象とか、それをすぐ手の父様に移ってしまうんですね。だからそれがもちろん無意識的に移ってしまう。だから神様の存在は遠いとか、冷たいとか、もしかすると厳しいとか、あまり縁がないとかね、 ちょっと無関心な気持ちがあるとか、まあ、やっぱりそれがどうしても自動的にそれを心に移ってくるんですけども、もちろん、私は大人になってから、親のせいにしてもしょうがないんですね。一回親になったら、私も大学のね、進学大学の時に、あるそのカウンセリングのクラスを、受けて、まあ、そのカウンセリングのクラスの時は、あるその先生の一つの言葉が、いつも心に今でも残ってるんですね。私が当時は多分、19歳か20歳ぐらいだったんですけども、彼が言ったのは、まあ、大人になったら、その、今度、親のせいじゃなくて、自分の責任になりますから、だから大人になったら、もちろんね、この弱さがあるとか、この傾向があるか、こっちから来たかもしれません。だから本当に、意識的にその親を許して、まあ親もやっぱり弱いし、ね、いろんなその攻撃も受けて、罪の奴隷とかの部分とかあって、特にイエスさんも知らない場合は、そしてしていても、やっぱり、その親の失敗からも学んで、でも許さないと同じ失敗を繰り返すんですからね。だから許さないと本当に不思議ぐらい同じことをしてしまうんですね。だからやっぱり許して新しいスタートして、そしてイエス様、今度本当の天の父様がやっぱり最終的に私たちが直接天の父様につながらないといけないんですから、だからお父さんが子だった、お父さんがあだったとかよりも、今のお父さんは、天の父様はどんなお方であるか、それに集中した方がいいね。今のお父さんの素晴らしさとか、本当に関心があって私を世話してくださっている、いつも関わってくださっている、いつも私の話をゆっくり聞いてくださる、そういうお父さんにこれから集中した方がいいですね。だから、でも今日は、聖書から出てくるその理想的な夫の姿を、ご一緒に考えたいんです。もちろん、僕も含めて、私も今回もちょっと父の例を使いますけども、で、もちろん父も完璧じゃなかったんですね。それがね、私たちがこのある意味でこの聖書にこう書いてあるんですね。夫が、男性がその妻の頭であって、男性の頭はこのクリストであると書いてある。でもクリストと一つ大きな違いは、クリストはイエス様が失敗しないからね。イエス様は完璧ですから、でも、どの音でもやっぱり失敗する。必ず、間違いをしてしまうから。だから、僕も日々、いつも反省して、謝って、クリスティン謝って、いつも日々成長してるところですね。でもやっぱり、この、素晴らしいことが、目標は何であるかね。その理想が、目標はこれだと分かると、どこに向かえばいいのか分かるから、それがすごくいいですね。だから一生かかって少しずつそこに向かっていくんですけども、でも少なくとも目標があるから、何を目指しているのか、それだけでね、素晴らしいことです。だから今日はその目標についてご一緒に考えたいんですね。まあ、夫は妻を愛する。そのことがやっぱり一番聖書にはこの根本的な役割ですね。妻に対する役割が。まあ皆さんちょっとスクリーンを見てください。エペソの5章。ちょっとだけまた下ろしたらいいといけない。ごめんなさい。すみませんね。お願いします。じゃあちょっと読みますね。最初の列はこう書いてあります。クリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身で死にや死はや、そのようなもの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせたためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえって、これを養い育てます。それはクリストが教会をそうされたのと同じです。まあ皆さんもちろんわかるように、ここの中にあるその愛の言葉は、そのアガペですね。無償の愛、無条件の愛。その愛は、本当に聖書が教えているんですね。純粋で自己犠牲、完璧で永久に続く無条件の愛、無償の愛。まあ、そのイエス様のは、その愛の模範であって、そして一番やっぱり 安心するのは、そのイエス様が心に今やす、ね、生きておられるんですからね。やっぱりそういうアガペの愛は、やっぱり男性には、自分だけですぐ終わってしまいますね。もうアガペの愛を持とうとしても、もう多分、もう一日も続けられないでしょうね。もうすぐできなくなる。だから、皆さんこの、絶えずやっぱり、この、このガラティア2章、ここに入れたんですね。ガラティア2章の20節を、これが、夫婦関係においても、親子関係においても、これが私たちがもう日々ね、まあ、ずっと前から皆さんにも何回も言ったように、私も毎朝、これを改めて考えるんですね。そして祈りの中で黙想するんですけれども、皆さん、もう一度言いましょうかね。もし必要なら読んで、でも口に出して一緒に言いましょうね。ガラティア 2-20。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アメン。皆さん、これを本当に考えるとですね、すごいですね。もう十字架につけられた。もはや私が生きているではなく、キリストが私のうちに生きておられる。だから、夫が、だんだん、そのようになれるんですね。そのように、妻を自分のように愛せるようになるんです。そして、アガペの愛をだんだん実行していける。自分が絶対できないんですね。でも、キリストがここにいらっしゃるから、だから、本当に任せて、信頼して、だんだんできるようになります。まあ、今日は、まずこの、アガペの愛はどんなものであるか、無償の愛、無条件の愛とかといっても、やっぱり、もう少し細かく一緒に考えたいんですね。だから今日は特に5つの実践的なアガペの愛の表現、一緒に考えたいんです。まず、皆さん、ちょっとスクリーンを見てください。コロサイの、3-19は辛く当たってはいけません。それから第一の特徴は、親切ですね。このアガペの愛は親切である。そして第一ペトロ3-7もどうぞ今スクリーンを見てください。これがすごく大事なポイントです。同じように夫たちを妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして、尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。これがすごいですね。夫婦の間はうまくいってないと、祈りが妨げられるというのは叶えられないということですね。だからそれが恐ろしいですね。だから本当に夫婦の間は問題があればすぐ解決したいんですね。やっぱりその祈りが妨げられないように、やっぱりすごい大事と思います。いろんなタイプの女性がいて、いろんなタイプの男性がいるんですけれども、でも、多分ね、全体的には、大雑把で言うと、女性がすごく感情が豊かですね。まあ、それがやっぱり子育てのために、子供に対するその優しさとか愛情深く、それが、あとで家庭ももっと豊かになるためにはね、やっぱり男性が、まあ、傾向としてはもっと論理的で、すぐ冷たくなる傾向があると思いますね。でも女性がもっとそういう穏やかで、もっとその愛情で包んであげるということだから、まあね、このシリーズの中では私たちも前から話してるんですけども、その女性の男性の違いが、やっぱりそこで大きくて、本当にある意味では女性は単純で、ある意味でとても複雑で、まあいろんな見方があると思いますね。でも一つこと言えます。どんどん愛を注げば、もう楽で楽しい。そして、家庭も自分もすごく幸せになりますね。ある時、他の牧師と話しているときに、 他の教会の牧師ですね。その牧師がなんか日本の雑誌で、どっかで読んだ、まあ、これが正しい、どこまで正しいかどうかわからないけど、これが何年前にですね、多分、6、7年前ぐらい、この牧師と話して、彼が言ったのは、このある雑誌の記事によって、日本の男性の何パーセントだったかな、70か80%が、その家庭の外で、その性的な、満足を求める、ということを読みましたんですね。まあ、それがすごいね、悲しいことで、まあ、もちろんそれは日本だけの問題ではないんですけども、でも、それが、本当に悪魔の嘘ですね。そういう外でこの快楽を求めると、まあもちろんね、一時的な快楽のために、惨めな障害を送るんですね。まあ結局妻と、いくら後で妻に優しくしてあげても、やっぱり絶対いい関係じゃないんですね。だから、もう、家庭は妻が幸せじゃないと、もちろん自分も幸せじゃないですね。だから、その、女性の、その、もっとその繊細な部分ですね。もっと、どっちかというと、聖書が言うのは、壊れやすいんですね。弱い器。でも、弱い器だというと、もちろんこれが肉体じゃないんですね。まあ、肉体ももちろん女性が気肉には、普通は気肉的な弱さがあるんだけども、でも、特にこれがやっぱり感情的に、その感情ケアが必要だと言ってると思いますね。この弱い器。だから特にその感情が、第一、その相手の、その女性の感情をすごく大事にしないといけないということが多分メインだと思いますね。その優しくしてあげることです。まあ、ここは、ね、夫が必ず失敗するので、だから、そのすぐ謝ることを学ばないといけないんですね。まあ、それが僕もいつも父の礼をすごく感謝しているんですけども、父がこの、間違った時にはすぐ謝って、そして、そうすると、子供も、妻も、まあ、もちろんね、完璧じゃないと分かっているから、だから謝ってくれたら、もうとにかくそこでもすぐリスタートできるんですね。だから、その、夫がやっぱりイエス様の代表としては、やっぱり一番最初に謝るべきと私がいつも思うんですね。どうしてもね、男のプライドがすぐ邪魔になりたくなるんですね。曲げたくないとか、その、相手に負けたくない。だから、そこでは、本当の強さは、すぐ謝る。ということが、やっぱり私たちがこの身につけることがすごく大事だと思いますね。誰よりも一番先に謝る。まあ、二番目の、アガペの愛のその実践的な表現。最初はこの親切だったんですね。二番目はその、自己犠牲。ここも皆さん、ちょっとスクリーンを見てください。エペソの5の25、夫たちを、クリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。まあ、ある意味で、不公平かもしれませんね、夫たちに対しては。夫たちの、に対する要求は、このクリストは基準ですね。クリストが教会を愛したように、犠牲になったように、夫が妻に対してそうしなさい。妻が、私たちがクリストに従うように、でもクリストに従うようにね、私はいつも失敗してるから、妻がもっと楽ですね、この役割が。でも、もちろん、さっき話したようにね、ガラテの20の20節、私の中にクリストが生きておられるから、だから、だんだんその目標に近づいていけるんです。多分特にですね、この自己犠牲のことが、まあ、日頃、特にその、自分の居心地良さを求めるよりも、妻の、居心地良さを求めることですね。日本語は、主人、ね、という言葉を使うんですね。まあ、英語に直訳すると、マスター。ね、ボスとか。 ある意味でその言葉を使ってもいいと思いますね。第一ペトロの三章には、夫の責任の後には、妻の責任が、サラと比べて、サラは自分の夫をシューと呼んだと書いてあるんですね。英語ではロードと読みましたとか。だから主人という日本語の旦那さんの役割を本当に聖書的だと思いますね。主人。ただ、もちろんそれを正しく解釈しないといけないですね。それがもちろん支配ではなく、本当の優しさを持って、またこの自己犠牲を持って、イエス様が弟子たちの足を洗った時に、同じこと言ったんですね。皆さんも同じことをしなさい。だからイエス様のリーダーシップスタイルは支配ではなく使えるんですね。だから自分の弟子たちの足を洗ったんです。だからしっかりした権威を持ってしっかりした存在が必要です。音として。だけどもそれを使えることによって表すんですね。妻と子供たちの足を洗う。本当の使える姿です。去年の大河ドラマの黒田官兵衛ですね。まあ、時代に対してはかなりいい夫だと。まあ、少なくとも大河ドラマで映った夫が、ね、やっぱり、妻にすごい最後まで忠実で、そして、いつも、ね、まあもちろん時代でいつもすごい妻に仕えられたんですけども、だけども、本当にいつも妻に最終的に優しくしてあげたんですね。まあ、あれは時代に対してはかなり良い例だったと思いましたね。黒田官兵衛の例は。皆さん、ここまでこの親切とか自己犠牲に関して何かコメントか質問ありますか？まあ、基本的にですね、妻が本当に満たされて幸せになって、妻の可能性が全部生かされて、彼女の賜物可能性とか全部クリストの栄光のために生かされて、本当に幸せになると、やっぱり夫も本当に幸せですね。それがやっぱり夫の誇りとなって、いつも輝いている妻が、やっぱり自分の誇りにもなるし、素晴らしい、本当に自分もすごく幸せになります。ただその幸せが、簡単ではないね。やっぱり自己犠牲がたくさん必要です。まあ3番目のアガペの愛の実践的なことはその理解するですね。まあここでは、やっぱりよくある話はこの男性がその妻の話をよく聞いてあげる。それがやっぱり日々の生活の中では、本当に実行しないといけないんですね。まあ、いろんな方法あるカップルが僕はこういう話を聞いたんですね。毎日ある時間を決めて、妻の話をこの時間からこの時間までゆっくり聞いてあげるという決め方があるんですね。まあ、いろんな方法ありますけども、エディレイオですね。ジャカルタの大きなそのアバラブという教会の主任牧師、彼がすごく教える賜物があるけど、彼もいろんな国でそういう男性のためのセミナーを持って、私と教会の何人かがそのセミナーにも、だいぶ前ですね。あれは何年前ぐらいだった？ 5、6年前にね、そのセミナーに参加して、まあ、彼がいつも言うのは、やっぱりはっきり証明されているのは女性の発する言葉と男性の発する言葉が数は全然違うみたいね。一日で発生する言葉が。まあ、それが本当に証明されてる。もちろん、無口な女性もいるだろうけど、でも、大体女性の方がいっぱい話すんですね。だから、やっぱりその、旦那さんがその話をゆっくり聞いてあげて安心させることが、夫の一つのやっぱりそういう優しさとか自己犠牲。本当に相手の気持ちを全部聞いて、本当に理解して、そして相手が本当に安心できるようにね。やっぱり他の人にはなかなか全部言い切れないから、音だけに全部言い切れるので、だからその全部話すまでは大切です。この、スキンシップについては、まあ多分ここは、 今までの日本の文化は、今ね、若い夫婦が少しずつ変わってるんですけども、今までの日本の文化は、かなり弱かったと思いますね。親子でも、多分僕ある子供が、小学生以来、お父さんお母さんのハグをもらったことないとかね。それがすごい寂しいですね。もう私の父と母が死ぬまで、もうずっとハグし合ったんですけども、まあ、それが本当にその部分がクリスチャンとして変えるべきだと思います。それは日本の文化であっても、やっぱりそれが科学的にも証明されていることは、やっぱりスキンシップは大切ですね。例えば僕はある実験を、まあ、皆さん多分もう勉強したかもしれないけども、例えばこの、猿、この子供が、食べ物だけが与えられたらなんか死んだみたいね。でも、そのぬいぐるみの猿が、抱っこされて食べさせた場合は、生き残った。でも、温かいぬいぐるみだったら、もっと元気だった。という。だから、それが猿ですけども。でも人間はね、もちろんさらにすごくそういうスキンシップが必要です。だから、ちっちゃいね、子供の時、幼稚園までとかだけじゃなくて、やっぱり、ずっと継続的に、そのスキンシップが必要です。そして、夫婦も本当に必要です。まあ、それが、やっぱり、御国の文化です。もちろん、その表現が、例えばね、西洋人のように、公でいっぱい、スキンシップを表すとか、それは文化的にはその違いがあると思いますね。だけども、家の中でとか、夜、ね、夫婦関係を持っている時だけじゃなくて、やっぱり昼間も、時々注意してあげて、ね、手を背中とかね、その顔に触れて愛してるよとか。まあだから、そういう、表現ね、スキンシップの表現がそのハグとかキスと、私もそれをもっともっと実行しようとしています。やっぱり、自然な流れに行くと当たり前のようになって、まあ愛してるのは当たり前だから、あまりその表現しなくてもいいような気持ちになるんですけども、でもそれがやっぱり意識して、それもやっぱり男性と女性の違いだと思います。女性の方が、そのスキンシップが必要です。山口さんたちが担当しているその夫婦、セミナーでしたかね。あれは何という名前を出して。メリッジセミナー。そのセミナーの中には、やっぱりそれぞれの、タイプね、この愛の表現とか、まあ以前ずっと昔は一回多分ヤスさんがこのノアのところで夫婦の時にね、この I love language ということで、やっぱり多くの女性がやっぱりスキンシップが女性の love language だと思いますね。だから、まあそうじゃではなくても、特別に例えばプレゼントの方が love language であっても、やっぱりキスしたり、ハグしたり、その愛情を表すことは大切と思います。特に、やっぱり妻が悩んでいる時とか、ちょっと悲しんでる時とかが、もっとそれを、実行することが大切と思いますね。本当にハグして、本当に愛してるよとか、神様が必ず全てを解決してくださるから心配しないでとか、そういう安心させるね。まあ、それが、音の大事な役割。まあ、でもそれが、習慣がなければ、最初は照れくさいと思います。ね。自然でなければ、やっぱり、実行できるまでは、やっぱり時間かかると思います。でもやっぱり、頑張ってやりましょうね。男性たち。OK。あとで、この、4番目の、実践的なアガペの愛は、この守りと、霊的なそのカバーですね。霊的な覆い。まあ、皆さんどうぞスクリーンちょっと見てください。エペソの5の29。誰でも自分の身を憎んだ者はいません。変えて、これを養い育てます。それはクリストが教会をそうされたと、のと同じです。養い育てるということが、まあ、これが特にそういう守りと霊的なそのカバーですね。まあ、皆さん、この、聖書は、この、男性は、女性の頭であると書いてあるんですね。 私がね、大学の時に、ある時はこの女性と、時々あの、チャプルの時は女性と男性を分けたんですね。まあ大学全部であの、まあ小さいあの、クリスチャンスクールだから、大学と大学院、両方含めて、あの、当時はその1000人ぐらいしかいなかったんです。で、その1000人が、あの、男性が、あの、別、一つの会場、女性が、あの、別の会場にいて、あの、そこで、あの、男性向きの話とか、女性向けの話があったんですね。で、その時は、ある時は、この、男性のことをその担当したスピーカーは、彼がこう言ったんですね。なぜ男性が、スポーツやってる時には、ものすごく積極的で、もうアメリカンフットボールね、まあ、そういう、何でもね、もう力強くとか、また職場で一生懸命やって、でも家に帰ると、くつろいで新聞読むというね、そういうステレオタイプがあるんですけども。でも、結局彼が求めてた言葉は、英語ではパッシビティという受け身的な考え方ですね。だから、スポーツに関して、職場に関してすごく積極的。でも、家に帰ると、もう、ボーンと変わって、すごい受け身的になる。まあね、特にあの、日本のサラリーマンは、厳しいところありますね。だから、あの、多くの外国は、まあ、それも国によるんですけども、例えば韓国は日本よりも厳しいという話あるんですけども、ただ、ね、例えばその、8時から5時で、5時で終わって家に帰ってとか、もう全然もっと余裕があるんですね。だけどその、ずっと残業してね、この本当に疲れ切ってて、あの、家に帰るとやっぱりちょっとリラックスする時間とか、いろいろ本当に必要です。だからその場合は、そこまでの厳しいスケジュールのサラリーマンだったら、やっぱり、夫がいくら関心があっても、あの、いっぱいその、妻に頼らないといけないんですね。まあ、本当にいっぱい、やっぱりそこは、その英語ではデレゲートだけども、あの、何ですか、日本語でデレゲート、譲る異常するですね。譲るんですね。その責任を委ねるんですね。だから結局あの、子育ても本当はまず夫の責任です。でも普段は女性の方が実行してるんですね。だから夫婦がやっぱり一体ですから、だから、妻の責任は、まずもちろん、彼がその妻の頭ですから、だからまず、自分の責任ですね。子育ても、家庭の会計も、あの、その、霊的な、子供の霊的な状態も、精神的な状態も、教育も、まず全部夫の責任です。ただ、実際は、多くの場合は、もう多分、95% ぐらいの時間が、女性がやってるんですね。それはもちろん特にあのね、その職場の忙しさとかによるんです。だから問題は実際に誰がやるよりも、その責任感を感じているかどうかね。そしてその責任感を本当に理解して、そして関心があることが大切です。だから妻からすぐ報告してほしい。あの、やっぱり子供のことはどうですか？学校はどうですか？とか、この前は授業参加に行って結果はどうでしたか？とか、やっぱりずっとその情報を聞きたいね。やっぱり自分が最終的な責任者ですから、だから、あの、無関心じゃなくて、すごく役に関心があって、まあ、実際にはやってるのは奥さんだから、もうどんどん奥さんをね、褒めて感謝して、だけども、なぜかというと、子育ては、日立よりも大事ですからね。トヨタよりも大切。子育ては、あの、どんな会社よりも大切です。どんな会社の営業よりも大事。だから、あの、妻の方が大事なことをやってるんです。実は。ね。子育ての方が大事で、それが永遠に続くものですから、その子供が本当にイエス様を信じて受け入れて、その子供の霊が永遠に救われるのか、やっぱり、あの、実際には日々のことが、妻の方がずっと関わってるね。多くの、まあもちろん、場合によって、いろんな家庭づくりもあるんですけど、女性の方が、外で働く方が多い時もあるんですけども、だけども、 一般的には妻の方がと子供たちと接触するので、だから、その妻の大事な役割をとにかく認めて、そして励ましてね、感謝して、そしていつも関心を持って、やっぱり子供がどうですかとか聞きたいね。それをいつも聞きたいとか、いつも情報をもらって、まあそれがとても大切ですね。こういうことが、グレスの中にあるんですね。この幸せな妻はこう言えるんですね。夫は私の羊飼い、私には乏しいことはありませんと、言える妻は幸せですね。なぜかというと、妻の頭は夫ですから、だから、夫は、まあもちろん最終的にその妻もイエス様と繋がらないと、イエス様からも満たされないと、やっぱり絶対、不満になってしまいます。自分がやっぱりまずイエス様のつながりで聖霊によって満たされないと、夫だけに全部要求すると、夫もやっぱりパンクしてしまいます、絶対。だから、それがね、妻もやっぱり直接イエス様からもいっぱいその愛情も受けないといけないんですね。まあ、5番目は、そのロマンス。これが、まあ、さっきもちょっと話しましたけどね。アガペとフレオ愛は、この土台だけども、この5番目は、このロマンスで、まあ、学科の言葉があまり私たち普通は読まないんですから、皆さんどうぞスクリーンを見てください。これがすごいですね。旧約聖書の39の書簡の中の、一つの書簡は全部エロスの愛について。テーマは、夫婦の間の美しいエロスの愛。私、ちょっと読みますね。雅歌7章、10節から13節。私は私の愛する方のもの。あの方は私を恋したう。さあ、私の愛する方よ。脳に出て行って、変な銃の花の中で夜を過ごしましょう。これがやっぱりその夫婦の間の愛する素晴らしいそのエロスの愛ですね。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したが、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすなすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいもの、古いもの、すべて最上のものがあります。私の愛する方よ。これはあなたのために加えたものです。まあ、これが3000年前のロマンスですからね。いろんな表現がね、だいぶ変わりますけど、でも、やっぱりこのエロスの愛の美しさが、まあ、それが特に夫婦で、新鮮で、それ継続的にそのエロスの愛がいつも、改めて起こされるためには、両側のクリエイティブな動力が必要だと思いますね。やっぱり時々、特に日本の家庭は、なかなかベイビーシッターを使わないから、それがもっとした方がいいと私が思いますね。もうおばあちゃんに預かって、おばあちゃんがいなければ、教会の誰かの信頼できる女性に、そう、セールグループの誰かにね、女性にお願いして、夫婦だけで、出かけるようにとか、少なくともそのゆっくり夕食を、まあ月1回ぐらい、二人きりで、特に子供たちが小さい時ね、なかなか二人だけの時間がないから、だからそういうデートを、まあ犠牲を払って、ね、そういう誰かにその雇って、お金を出して、その助けてもらって、そしてデートを持つとか。まあね、子供が、私とクリスティンのように子供が大きくなったらもっと楽ですけども、最近クリスティンと一緒に先々週だったかね、箱根で一泊、二日を過ごしてね、オフデイは月曜日ですけども、でもやっぱり時々それが必要ですね。本当に二人きりで、本当にすごい森の中のところに行って、そこで本当に二人だけで、いっぱいラブラブ状態でした。でもそれが、そこは、本当に神様がこの望んでいることですね。そこは、エロスがいつも改めて起こされることが神様が望んでいます。まあ、最後にこの、皆さん、この言葉が皆さん、私がもっともっと今実行しようとしてるんですけど、箴言の31の28、この女性について書いてあるんですね。妻。その、素晴らしい妻の映像がそこにある。 で、その妻の子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、音も彼女を褒めたたえて言う。そして、まあ、それ後であなたはすべ、本当はそれも書く予定だったんだけど、あなたはすべての女性の中で一番優れたものだとかという音の褒め言葉ですね。あなたはもう最高の妻、最高のお母さん、私の子供の最高の母親だと、まあ、とにかくそういう音が立って、それを本当に口に出して、直接奥さんに褒める、その褒め言葉をかける。また、公にも、その妻のことをね、日本人はよくあまりね、身内のものを褒めないんですけども、公に。でもそれもある程度、私もできると思いますね。まあ、賢い方法で、この自慢してないようなやり方で。でも、それが、やっぱり褒めることがすごく大事です。一番最後のセクションが、この、夫がこの家庭の中でこのイエス様を代表するというセクションですけれども、ちょっとだけ皆さん、スクリーンを見て、第一コリントの11の3は、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はクリストであり、女の頭は男であり、クリストの頭はその天の父様ね、父なる神です、ということです。まあ、ここでやっぱりその聖書がはっきり挙げる、その、くれる、その、権威の順番が、そこではっきり教えられています。まあ、実感になってるんですけども、僕はその、特に家庭の中で、夫が天の父様の存在も代表するし、妻の頭として、あと彼の頭はクリストだから、クリストのこともやっぱり代表するんですね。だからこれが特に皆さん、旦那さん、たちに進めたいのは、やっぱり特に子供の霊的な状態。やっぱり、夫が、家庭の祭司ですから、だからこの祭司として、その責任が本当に大きいですね。だから、私たちの子供、まあもちろん妻もそうですけども、子供たちが永遠にイエス様と暮らすかどうか、その子供の永遠の救いが、どんなことよりもやっぱり一番大事ですね。まあ、日頃ね、夫が一生懸命働いて、日々の家庭のためにお金を儲けていることもすごい立派な大事なことです。で、それも聖書にも書いてありますけども、自分の家族を養わない男性が、違法人とか、イエス様を信じてない人よりもひどいと言うんですね。だからその家族を養うことがもちろん大事です。それが基本です。でも、さらに大事なのは、その子供たちが、やっぱりイエス様に従うということですね。だから、いくら素晴らしい大学を卒業して、一流の会社に入っても、お金儲けて、いっぱい物質的なことがあっても、でもね、最終的に永遠に地獄で過ごすことになったら、それがもう全部無駄ですね。全く無駄です。だからそこでやっぱり物質的な価値観か、やっぱり霊的な価値観を持てるかね。神の国の文化か、世の中の文化。だから、やっぱりこの子供の霊的な状態が、もうそれが最も大事な責任であって、子供が本当にイエス様を愛している、イエス様に従っているかどうかが、やっぱりそれがその、ご主人の、まあもちろんさっきも話したように、実際にはお母さんの方が多分いっぱい関わると思います。後ほどですね、私も別のレッスンの時に、家庭礼拝について話すとかね。でもやっぱり、それもやっぱり、必ずその、例えば、私がクリスティーンから聞いたんですけども、彼女が私の兄と、子供たちが小さい時には、やっぱり兄もすごい忙しかったから、あちこち旅したり時も、とかだから、ほとんどの時は彼女が家庭礼拝を、リードしたんですね。でもやっぱり夫がその責任があって、それも本当に実行されているかどうか。もちろんできるだけ夫もそこにいて指導することは大切と思いますけれども、ただ子供たちがもっと早く寝ないといけないとか、平日はもしかすると、その部分も妻に任せないといけないかもしれないけども、 でもやっぱりそれもでもその責任を感じてね、その家庭礼拝に関して。やっぱり家庭礼拝は、例えば今は孫が、ソフィエが2歳ですね。でも彼も家庭礼拝も始まってるんですけども、でもそれがやっぱり絵本を使って、このジーザスとか、もうこれがね、もう彼女はほとんどまだ言葉、ね、まあ、どんどん言葉が出てるんですけども、でもやっぱり子供の年齢に合わせて楽しく、いつもやっぱりどんな年齢であってもね、その10代の子供であってもやっぱり楽しく、本当に喜びのある、笑いのある、そういう楽しい時がやっぱりすごく大切ですね。この気楽な楽しい時で。いつも、喜びと、本当に満ち溢れている時はいつもその目標ですね。でもその家庭礼拝は本当に大事な責任ですね。全体的に、やっぱりこの、お父さんが、その霊的な責任をはっきり自分が持っているということが、とても大切ですね。まあ、最後に、これで終わりますけども、皆さん、私の父がですね、彼が、私の兄弟の一人が、ちょっと反抗期の時に、その時に、父がすごい心配したんですね。まあ、子供の、一人一人の子供の霊的な状態がすごい、父がいつも、すごい気になってて、そして、例えばこのある時、その反抗期の時は、父が一週間、まるきり断食だったみたいね。その水だけのことだったみたい。一週間は水だけで、でもそれが、その、霊の世界には、その打ち破りがあるようにね。そして、本当に打ち破って、その子供が、反省して、イエス様に立ち返るようにね。まあ、その子供も今イエス様に仕えていますけども、でもやっぱり自動的じゃないんですね。多くの犠牲が本当に必要です。じゃあお祈りします。天の父様、幸せな家庭を築くためには、本当にたくさんの努力、犠牲、そして簡単ではない。しかし、あなたはこの素晴らしい目標、素晴らしい理想をはっきり永遠に残る基準として与えてくださっていることを感謝します。そしてその理想に近づいていくためには、あなたご自身が私の中に住んでいてくださっていることを感謝します。本当に助かります。自分の力でどうしようもない。私たちがもう本当にもう一歩も踏み出せないぐらい、自分の力だけですぐ失敗ばかりです。あなたの力があっても失敗の多いですけども、ちょっとずつ立ち直って、少しずつ学んでいく。そしてあなたの恵みによって、必ず勝利が与えられることを本当に感謝します。イエス様の愛する名前によって合わせて祈ります。アーメン。アーメン。感謝します。